はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ボトムアップのチーム作りやり方ということでお話をしていきます。話の結論としては、誰が決めるのかを決めておくということですね。ぜひ最後までご覧ください。最初にですね、いただいたお便りを一通読ませてください。メルマガの読者さんからいただいたご質問になります。私はアンダー12の指導者をしております。先日もその質問に答えていただき、本当にありがとうございました。ということで、こちらこそありがとうございます。今回は私のチームの話ではなく、チームの卒業生が多く在籍するアンダー15、中学校部活動女子バスケの話です。公立の中学校なので、顧問の先生がこの3月末で異動になりました。後任の顧問の先生はバスケ未経験で他の部活との兼務でもあり、卒業生との聞く話では、新年度のチーム方針も決まっていなく、ただなんとなく前年度の継続で練習をしているようです。卒業生、特に2年生がチーム状況を心配しており、練習に迷いがあるそうです。私がアドバイスしたのは、自分たちで話し合いを持ち、まずは夏季大会までにどうしたいか決めた方がいいと言いました。その時にピンときたのが先生の動画にあったボトムアップの考え方です。この場合に当てはめて、いけるかも含めて何かヒントになるアドバイスをいただきたいと思います。卒業生たちはアンダー12の夜間練習に時々参加するので、その時いろいろと話はできる中でもあります。何かご教授いただけますようよろしくお願いしますということでね。なるほど。よくあることだと思いますよね。その熱心な先生が、移動されたと。うん。で、4月になってから新しい先生が来て、その先生がね、まあ、バスケ未経験というのはともかくとして、何かとね、公務忙しい中でですね、なかなか現場が見れないという状況の中で自分たちでやらざるを得ないというね、そういうことはよくあることかと思います。はい。加えてこの時期というのはやっぱりその夏季大会すごく重要な大会ですよね。年度の移り変わりであるとはいえ一番重要な試合がもうすぐに目の前に迫っているというところで、まあ、ピンときたのはボトムアップ式でやってみたらどうかというふうにアイデアひらめいたので、何らかヒントが欲しいというそういう相談ですね。私としてはそのボトムアップ式にやってみることの価値はあると思います。でやり方として、まあ、具体的な、なんていうかそのイメージを持った方が話は しやすいと思ったので、こんな風にやったらいかがでしょうかというね実例をお話をします。まず組織作るときにですねボトムアップ、トップダウン関わらずですね、絶対重要なのはまずそのチームがどうありたいかっていうビジョンを描くことなんですね。うちのチームはこうありたいとでこういう目標したいとね達成したいというビジョンですね。したら2つ目に達成方針ということでこれじゃあどうやんのということを作るんですね。で達成方針、このビジョンを達成するためにうちはこれをやりましょうやり遂げましょうというのを決めたら、毎日の練習でそれができているかを振り返るというまあ、とにかくこのサイクルなんですね。具体的に言うとですね、夏季大会どうするのということで中学生、生徒たちがですね、絶対今回優勝したいよねと例えばですよ例えば、前回3位だったから絶対今回優勝したいよねということを掲げたとします。その時に、自分たちのまず強みを分析するわけですね。であと自分たちの弱みを分析すると、そして相手方の、強み弱みこれを掛け合わせて、相手の弱みに対して自分たちの強みをもうぶつけていくというこういうことができればいいわけですね。で私たちというのは初心者が多くて、そんなに技術的には高くないと、ただし練習熱心であるし、結構こう体力的には自信があるということだとしますよね。例えばね、であればまずいろんな細かい技術とかはあるけれども、それよりも、とにかく体力だけではこの地区で1位になろうと。体力だけはこの地区で1位になりましょうというふうな達成方針を立てたとしますね。とにかく、4クォーター走り抜くだけの力、それからメンバーチェンジできるだけの層の厚さ、ね、多少のミスは目をつぶって、とにかく走ることだけやりましょうということをして、それで、夏季大会は1位を取ろうねと。絶対これをやり遂げればできるよねっていうふうな合意形成ができたら、よし、じゃあやりましょうということで、毎日の練習メニューを走ることを中心にして練習にしていけばいいということになりますね。で、一日一日練習をしたときに、じゃあどうだったと。 今日の練習どうだったっていうふうに振り返っていくわけですね。今日の練習は良かったことはこう、ね、良くなかったことはこう、じゃあ次回の練習はこうっていうふうに、グッド、バッド、ネクストっていうふうに言われますけれども、なかなか体育館のね、使用状況とか、ミーティングルームが使えないとか、いろんな状況があると思うので、まあ、いいことだけ振り返るんじゃなくて、私は未達のものだけ、できなかったものだけ振り返るっていうふうな形の方が、ミーティングとしては意味があるかなと思います。なんかイメージ的にね、いいことばっかり言って、今日はこれが良かった、これが良かった、これが良かった、おお、いいねって言ってね、いい雰囲気で終わるっていうのもあるんですけど、中身としてはですね、これはできなかったから明日は絶対これだけやろうねというようなところね、未達のものだけ次回のテーマにするっていう風にしてもいいかなと思っています。これまた具体例で言うと、先ほど言ったように走ることを中心にした練習しますと、絶対地区で体力だけは1にしますということでやった時に、まあ、今日はよく走れてたねと。具体的には、フルコートを何秒で走るとか、ハーフコートを何秒で走るとかね、それからゲーム時間もショットクロックを24秒の中で10秒でシュートいきましょうとかね、そういう風に、数字で決めて、でそれでやってみた時に、まあ、走ることはできてたよねと。ただし、レイアップシュートの確率がすごく悪かったねと。だから次回はシュートを決め切ろうというような形に未達のものをテーマにすると。だから今回の、次回の練習としては、走るスピードはそのままにしてレイアップシュートの確率を上げましょうと。もっと言うと、前回は50%だったんで、これを60%にしましょうなんていうふうに、まあ、KPI なんて言い方しますけど、数字にするとさらにいいということですよね。で、これだけのことを、じゃあ生徒たちでできるかっていうと、まあ、それなりにできるとは思うのですね。で、一つのポイントとしては、練習メニューを組むって、これすごく大変な作業なんですよ。生徒たち同士でね。で、毎回毎回練習メニューを変えていると、すごく、時間がかかるし、いわゆる引き出しもそんなに多くないという中で、プロのコーチがやっても大変なものですから、その練習メニューを、毎日変えるっていうのは理想ではありますけれども、なかなか難しいと思うんですね、生徒たちだけでやると。で、一つおすすめなのは、1週間単位で固定するというやり方はいいんじゃないかなと思います。1週間ですね、今週はこの目的に沿って、これをやりましょうと、これをやり遂げましょうということで、やった時に、次回も同じ練習するんです。次回も同じ練習する前提で、今日の練習どうだったって話し合いをして、中身の質を高める。練習メニュー、これをやめて、これやりましょうとかじゃなくて、一回しっかりこれ、目的に沿った練習メニュー、今週はこれって決めたら、それを一週間やり続けて、その中で、質を高めると。で、質を高めるっていうのは、具体的に言うと、時間が短縮されてるか。昨日2時間かかったものが1時間55分で終われば、それは上達なんですね。それから、成功率が高まっているか。先ほども言ったように、50%のものが、60%になれば上達なんですよね。だから、そういう形で、数字で見える形で、時間か確率、これをどっちかが縮まってるかどうかってことを考えて、やっていくということですよね。で、いろいろ決めるときに、キャプテンが中心になって選手たちで話し合って、これこれこういうふうにしたいっていうことで、まずね、誰が決めるかを決めておくっていうことで、これはキャプテンでいいと思うんですね。話し合いの中で、いろいろ振り返りの中心になる、ファシリテーターですね。ファシリテーターになる人が、こう、どんどん話をしていく。で、できたら、この子自身にも、初期をやる。自分で、昔私も、ファシリテーターと初期って分けてたんですけれども、いろいろ体験していくうちに、ファシリテーターがそのまま書いた方が、ミーティングの質が高いんじゃないかなというふうに、私は今は思ってるので、キャプテンの子がですね、そういった形でファシリテーターやって、黒板とかに書いていってまとめていくっていうやり方を、できるといいと思うので、まずはキャプテンが中心になるという形ですね。なんかみんなでこう、意見出し合って、なんとなく意見が多いものに決めましょうじゃなくて、最終的に意見をいろいろ聞くんだけれども、分かった、じゃあ私これにしますっていうふうに決める、こう決めるってことですね。で、そうするとですね、そのキャプテンが、全部の責任を背負わなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。極端な話、試合に負けたら、じゃああなたのせいでしたっていうふうになっちゃうので、それはやっぱり子供たち同士、なんていうか、教育的な観点であまり良くないと思うんですよね。まあ、責任を負わせることの、その必要性っていうのもあるかもしれませんが、私はやっぱり、その最終的には先生が決めるっていう形を取った方がいいかなというふうに思います。私もいろいろやったことあるんですよ。全部生徒に投げてみたこともあるし、全部私が決めたこともあるんだけれども、結局はですね、最終決定責任は先生に置くっていうふうなした方がいいと思うんですね。なので、先ほどの1枚目のスライドに戻りますけれども、このミニバスを教えてた先生がよく、卒業生と話ができるということなので、まあ、進捗状況を言ってですね、じゃあこんな練習どうとかっていうアドバイスはもらうと。アドバイスはもらうけれども、決定者はこの質問をしてくださったアンダー12の先生ではなくて、まずは暫定的にキャプテンがそれを聞いて、 それを元にして、まずは決めていくということですよね。で、その上で、やっぱり最終決定者は、そのバスケットボールの未経験者であろうが何であろうが、やっぱりその教員の先生なので、その先生に報告に行くんですね。私たちはこういう形でこういうことをやりたいと思うんですけれども、先生いかがでしょうかと。よかったらやらせてくださいと。なんか先生の方でね、いや、それは違くてこういうことやろうよっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいですっていうことで、先生の方に持っていくと。で、先生の方に、あ、みんなで決めたんだったらそれでやってごらんっていういうふうな合意が取れるかもしれないし、まあ、みんなはこういうふうに考えたけど、私はこういうところはこういうふうにした方がいいと思うよっていうのがあれば、それをぶつけてですね、1案目と2案目をぶつけて、第3の案を作るっていう、そういう感じにしておくといいと思うんですね。で、じゃあ、最終的にそれでよろしいですかって言って、分かった、じゃあそれでいこうっていうふうに先生に言ってもらって、責任を先生に持っていくっていうことにした方がいいと思います。特に、まあ、今回の話とちょっとずれますけれども、ベンチメンバー誰入れるとかですね、試合で誰使うとか、まあ、それも大いに選手同士で話し合うべきだと思うんですけど、あくまで案をもらうっていう形にしておいて、最後は先生が決めると。決めたからには責任があるっていうふうにしておくべきかなというふうに、私は今までのね、ここ5年ぐらいかな、ボトムアップを勉強し始めて、いろんな形で、バスケットの指導を試行錯誤やってますけど、まあ、こういう形の方が、スッキリするし、時間の短縮にもなるし、いろんな意味でいいものが作れるかなと思います。トップダウン、指示命令型の指導とですね、ボトムアップ、上位下達のですね、上位下達じゃない、下位上達か。はい、まあ、トップダウンとボトムアップっていう双方向の上から下、下から上の矢印ですね。これ比率がすごく重要で、ボトムアップ100%、これも最悪ですし、トップダウン100%も最悪ということになるんですけれども、この比率がね、結構重要で、私は今体感覚として半々っていうのが、いいのかなと思って、私はこれでやって、きました。はい、今はそうしています。昔はこのトップダウンをね、100%の時期もあったし、ボトムアップをほぼ90%にしてみたこともあったけれども、やっぱりその比率が重要で、8-2とか7-3とかね、いろいろありますが、やっぱり決めるべきところは先生が決める。だから先ほど言ったように、責任をちゃんと先生が負う、負わせるっていう形にしつつ、だけれども生徒たちの意見はちゃんと吸い上げるみたいなね、そういう形が取れれば一番いいのかなと思っていて、今この動画を撮っているのは2025年の5月ですけれども、この現在、三原が考えるイメージは、トップダウン50で、ボトムアップ50が、教育的には一番いいのかなというふうに思っております。はい、ということで、ご質問ありがとうございました。私もね、おかげで、言語化する機会をいただきましたので、非常にいいきっかけになりましたので、この動画が一人でも多くの方のお役に立てれば嬉しく思います。何か、発見、感想、気づき、ご質問、また、この番組で取り上げてほしいテーマ、希望がありましたら、ぜひコメントの方で、お寄せください。全員のね、方のと、お答えすることは、物理的にできませんが、これはぜひね、答えたいと思うものは、こういった形で動画にさせていただきます。ぜひチャンネル登録をして、最近チャンネル登録すごい増えていて嬉しいんですよね。月700人ぐらいいて、このペースでいくと、2025年内で、4万人というのを自分の中で目標にしてますので、ぜひともチャンネルのフォローしていただいて応援してくださると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。お知らせ2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座ですね。冒頭、いただいた、メールいただいた方もメルマガの受講者さんであります。メルマガ登録していただきますと、いろんな形で私とあなたのやり取りが、始まりますので、ぜひ無料にてメルマガをお受け取りください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、Facebook の方で、現在進行形で手掛けている私の頭の中をですね、2000文字ぐらいの記事で共有しております。ちょっと表では出しづらいような私の個人的な思いとか、そういったものを配信してますので、よかったら研究室一度覗いてください。文字で読む Facebook 型のものではなくて、中身だけ知りたいということは、このチャンネルの動画で、メンバーシップになるという方法があります。この画面下の青いね、メンバーになるのボタンをクリックして一度お試しいただきたいと思います。それから音声で聞きたいという方は、ボイシープレミアムリスナーでお待ちしております。プレミアムリスナーは、貼ってあるリンクから入っていただくと、初月無料になってますので、ぜひお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。